ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をご覧ください。
今日はですね、ある実話を紹介したいと思います。これがですね、道でよくサバを拾ったという話なんです。このですね、話の、主人公というか、これをね、中心人物が井上くんっていう人なんです。で、この井上くんは、岩手県の、海沿い出身なんです。でこの井上くんは、ここで育って、そして、上京して、学校に、大学行くのに上京し、そして、故郷岩手県には戻らずに東京で就職したんです。で、その井上くんがその後輩に話した話が、この道でよくサバを拾ったっていう話なんです。サバって見たことあります？もちろん水族館、食べますけどね、水族館とかで見れると思います。水族館に行くとね、すごい綺麗っていう人とね、うわすごい美味しそうっていう人いるんですよ。ね、確かに綺麗ですけどね、美味しそうです。皆さん、サバって実はね、夜になるとね、この海からピョンと飛び出して道をね、パーって歩いて、エラで走ってね、そして海の中に戻っていく。そしてね、残ってしまった、海に行けなかったサバが道に落ちている。それを井上くんが見つける話だとはもちろん思いませんよね。そんなことはありません。サバはね、確かに元気ですけど、そんな元気じゃないです。じゃあね、なぜこの道で、よくサバを拾ったっていうね、話、どういう話なのかっていうと、実はこの市場とか加工場にね、運ばれる途中にこのサバがポトンって落ちるんですってね。そういう話なんですけれども、実はこの井上くんの家の周辺では漁師さんが週に1回お休みを取るんですって。でそのお休みの次の日がそのサバを道で拾う狙い目の日なんだそうです。次の日は必ず、大量になる。で大量になるとその、トラックから荷台からピョンって飛び出すんですってね。で週に一度の休みの日を、知っていた井上くんのお母さんは、その休みの次の日の朝になると井上くんに、今日取ってきなって言うんですって。でそう言われた井上くんは学校帰りに、そのパッて見るとサバがポンポンと落ちてる。それを、拾ってくる。で拾ってきて家に帰って、ただいまって言うと、それが夕食の、煮付けになるって、煮物になるっていう、話なんですけれどもね。この井上くんは今実際、会社の役員をしていらっしゃる方なんです。で現在後輩にアドバイスする立場にもあるわけです。で相談を受けるときにこのサバの話を時々するんですって。でこういうんですって、俺は毎回サバを拾っていたって。で今考えれば、当時サイドミラーで俺を見ていたんじゃないかって、トラックの運転手がね。でもあのいかつい漁師さんもね、またトラックの運転手も俺のことを一度も捕まえたことがないんだ、で、なんで、あの時俺のことを捕まえなかったのかなって時々そう思うんだって。でその理由を分けててくれたんだなって思うんだって。であっちがマイナスになるとは考えずに、取りすぎたから必要な人に分けてあげる、そういうぐらいに思ってたんじゃないかな。でうちのお袋にとってはお天道様がお恵みとして与えてくれてた、そう思ってたんじゃないかなって思うんだ。昔っていいなって話すんだそうです。それでその後にその、井上くん、井上さんですよね、その方こうおっしゃるんですって。大丈夫、いつかチャンスは転がってくるよ、サバみたいにって話すんですって、 まあ仕事のことで悩んでいる後輩、まあ若手がねこの話を聞くとね少しね考えがこう変わるんですって。一つのことをこう思い詰めていて悩んでいた自分のこの視界がだんだんだんだんこう広くなってきて、少し客観的に見れるようになる、ね。そしてね少し視野を広げて落ち着いてみると、あ大丈夫かもしれないな、そう思えるような話なんだそうです。だからね、道でよくサバを拾ったっていう話ですけれどもね、視野を広げてくれるっていう話ですよね。今私たちが学んでいるこのコロサエの教会の人々はまさにこの周りが見えなくなっていた人たちでした。間違った教えが教会の中に入ってしまい、そして教会の中にいる一人一人が自分自身のことだけを見ていたんです。自分は大丈夫かな、神様認められてるかな、そしてお互いを比べたり、そしてお互いで争ったりしている人たちがたくさん教会の中にあふれていたんです。なのでパウロは特に今日の箇所においては、少し、この、ね、目を上げて視野を広げて周りを見てみなさい、ね、素晴らしい仲間が与えられてるじゃないか、その一人一人と、ね、素晴らしい関係を築いていきなさい、あなたの周りにいるその一人一人は助け合うために与えられたんだから、愛し合うために与えられたんだから、少し視野を広げてみなさい、そういうようなメッセージが込められている箇所なんです。そういう意味も込めてですね、今日の箇所は教会全体の在り方、これをねパウロは語っているわけなので、教会への進めっていうねテーマで今日は見ていきたいと思うんです。皆さんこの3章をずっと学んでますけども、3章はどういうふうなメッセージをパウロが含んでいたかっていうと、まずはですね、イエス・キリストを信じるときにあなたは新しい人になるって言ったんです。古い人を脱ぎ捨てて、そして新しい人を着るってこう言いました。そして次にどういうメッセージだったかっていうと、この新しい人として歩んでいる、あなたたちはこういう歩みをしなさい、他人に対してはこういうふうに、な思いでいなさい、自分自身はこういう思いを持っているように、こういう歩み方をするように、そして互いにこうしなさい、こう、先週でも教えました。これをですねレジュメに載せておきましたので、ぜひ、ご覧あ、まあね、お時間あるときにご覧になってください。そしてそこからずっとメッセージは続いています。ね、新しい人として歩んでいるあなたたちは、ね、こういうふうにして、互いを、ね、見ていきなさい、これは教会全体に対するメッセージなんです。今日は大きく分けて2つのポイントからこの教会全体への在り方、これを学んでいきたいと思うんです。まず1つ目、これはですね15節で、キリストの平和が心を支配するようにと言っています。これがまず一つ目のポイントです。キリストの平和が心を支配するように。皆さん、キリストの平和って聞くとどんなことを思い浮かべますか？ね、おそらくイエス・キリストを信じて心にいつも平安がやってくる、平和がある、ね、神様が共にいる、また試練や困難があったとしても必ずくぐり抜けることができる、神様が力をくれる、そういう平安がある。この地の人生が終わったとしても、その向こう側には神様と永遠を過ごすパラダイスがある、ね、その将来を見ても平和がある、平安がある、まあ、もちろんこれらがキリストにある平和です。でもここでのキリストの平和は人間関係において、キリストを中心とした平和があるようにということなんです。つまりどんなことがあっても互いに平和を求めていきなさいとパウロが進めているところなんです。特にこの平和が心を支配するようにと言っていますけれども、この支配という言葉、この支配という言葉はもともと審判するという言葉なんです。だからどんなことがあってもあなたの心の審判員は平和ですよっていう意味なんですね。例えばです、皆さんが嫌なことを言われたとしてます しますよね、まあ、少し嫌だなと思ったり、少しカーッとしたりしてしまうかもしれません。でも それをすぐにこうカーンとしたりあって悲しくならずに、それをまずね心の心配に持っていくんです。なんだろうって思う前にそれをね心の心配に持っていくんです。これどうでしょうかね。そうするとねその心配がねおそらくこう言ってくるんです。そうですね、ではそれを平和に解決しましょうって言って、どんなことがあったとしてもその平和の心配に持っていくと、平和に解決しましょう、平和に過ごしましょう、そういうふうに促してくれるということですよね。このようにしていつも一人一人あなたたちの心が平和によって支配されて教会全体が平和で満たされるようにとパウロは教えたんです。そして15節でそのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。あなたたちは平和を保つために、平和でお互い助け合うために、今神様があなたたち一人一人を置いてくださっているんだよ、ね、そして15節の最後で互いに感謝の心を持つ人になりなさい、そう言ったんです、ね、どんなことがあっても平和を求め、どんなことがあっても互いに感謝を求めなさい、そう言ったんですね。ではこの平和の審判員って誰だと思いますか。皆さんの心にいるんですって。もちろんイエス・キリストですね。イザヤの9章の6節で、こういう言葉があります。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君って書いてあるんです。どんな人の人生においても平和を、神様との平和を与えてくれる、そして私たちの心に平和を与えてくれる、ね、そしてこの平和の審判員が私たちのうちに住んでくださっているんです。だからね、いつでも何があってもこの平和の審判員、平和の君に聞くんです、ね、どうしましょう、これどうすればいいですか、どう処理すればいいですか、ね、そうすると、そうですね、許してあげれば、許してあげましょうよ、ね、また目をつぶってあげれば、前回もありましたね、少しね、互いに許し合いなさいという言葉もパウロ言ってましたね。それを許してあげれば、ね、いやその人を愛してあげれば平和を保ちましょう、そう促してくれることですよね。うちの家族はといいますか、僕はといいますかね、うちの親戚みんなでですね、12月の31日はですね、どういうふうに過ごすかっていうと、大体ゴルフのコンペがあるんです。親戚コンペ、みんなでゴルフするんです。親戚や、あとはそのうちのね、近しい友人たち、友達、お父さんたちの友人たちとゴルフするんですけれども、いつも群馬県出身の、おじさんが来るんです。皆さん群馬県ってね、すっごいね、冬は風が吹くんです。半端じゃないんですよ、それがビュービュー吹いてるんです。でね、そのおじさんが群馬でもちろんね、時々ゴルフするんですって、冬ね。で、宇都宮に来るとね、大体ね、いつもね、その31日ってポカポカなんです。ダウンとか着て、ジャケットとか着てね、ゴルフプレーするんですけど、大体脱いじゃうんです。このぐらいの薄着でも OK ぐらいの暖かさなんです、12月の31日なのに。そうするとそのおじさんがね、宇都宮は風がなくていいなって言うんですよでも確かにね、ゴルフってね、風があるとね、もう一発でダメです。風に左右されてしまうんです。すごい重要なんです。ビューってまっすぐ行っても、左側から風が吹けばヒュッて曲がってしまうね。右左で追い風が来たらピューって飛んでっちゃうんです。逆にね、向かい風だったら球なんか飛ばないです、ね、確かにね、年のね最後にこんなポカポカでね、無風のところでゴルフできるのすごい幸せだなってね毎回ね、そんな話をして1年終わるんですけれども、ゴルフではありませんけども、人生においても、私たちの人生では風も波もやってきます。試練や困難がやってきます。また私たちの人間関係においても、しばしば波風が立つ、そういう場合もあるかもしれません。 それによって私たちはしばしば疲れてしまったり傷ついてしまったりするかもしれません。でも皆さん、この教会には波風がなく、このまさにね、この冬のね、宇都宮のゴルフのようにね、あの教会はポカポカしている場所でありたいなって思いますし、パウロはそういう場所であるということを私たちにメッセージしてるんです。あの通常の生活において波風をね、受け疲れている方たちが平和を感じる、ね、そして癒されるような場所でありたいですよね。まさに神様の愛でポカポカな場所です。お互いを励まし合い、お互いの疲れを、ね、励まし合って、そして痛みを、ね、いたわり合う場所、ね、または祈り合う場所、そして期待する場所、何より、ね、神様の愛で癒され力をいただく場所で、ありたいですね。パウロは教会が平和で満たされるように、ね、人々が平和で満たされるように、何よりもいつも平和を求めていきなさい、まずこれを一つのポイントとして今日の箇所で話しているんです。そしてパウロは、それ以降教会という共同体にもう一つ重要なことを教えています。それは共に礼拝することの重要性です。今日の16節でキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。まさにこれらは教会で私たちが行っていることですね。そして17節で、あなた方のする言葉、言葉による行いとに、行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。なぜパウロは共に礼拝することをこういうふうにして進めたのかというと、一つは教会という共同体は神中心であるべきだってそう教えたんです。あのエペソ人への手紙の1章の23節でこういう言葉がありますね。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ち満ちておられるところです、ね、キリストの体ってことはキリストは頭であるってことですよね。そして、体である私たち一人一人を満ち満ちて、満たしてくださる、こう言ってるんです。だからこそね、神様中心であるべきだ。あの教会ほど不特定多数の人が集まる場所はないと思います、ね、こんなに不特定多数の人が集まる共同体というのは私たちがいるこの社会には あまりないですよね。年齢だって0歳、まあ、そこに1歳いますけど、から90歳、100歳までいます。肩書きも様々です。例えば、お医者さんや先生、技術者、またね、会社の代表とか学生とか幼稚園生とかね、主婦とか事務をしてらっしゃる方、本当様々です。医療関係もいますね。で、こんな多種多様な人たちが集まる場所って他にないと思います。また教会ほど芸術、また音楽が生まれた場所はないんです。ヨーロッパの歴史を見てきてもね。ということは、皆さん、芸術家が教会にはたくさんいるんです、ね、あの僕もね、ずっとアメリカに音楽を学びに行って帰ってきたりしましたけどね、芸術家とか ね、 あのね、特に音楽する人ってね、あの普通じゃないです。ちょっとね、ちょっとなんていうかおかしいっていうか芸術家ってね、一癖二癖あるんですよ。僕ね、あの前にも話したことあるかもしれませんけども、アメリカの教会の音楽をのあのところ、まあ、ミュージックミニストリーっていうね、 そこでスケジュールを組んだり、ミュージシャン、4、50人をね、こうスケジュール毎週この第1、第2、第3、第4ってこうスケジュールしてたんです。キャンパスも3つある、ね、すごいたくさんミュージシャンいたんです。もう性格もね、あの様々ですよ。すごいクリエイティブですから、行きますよって言ったらね、次の日全然来なかったりねあ、忘れてました、すいませんなんてね、もう大丈夫かよなんてね、なかなかクリエイティブな人もいるんです。 あのね、このように多種多様な人たちがただ集まって協力しているだけ、ね、だったら、どうなると思いますか。すぐね、趣味思考がずれて多分破綻してしまうと思います、ね、でも教会はそのように破綻することはあまりありません。なぜかというと、皆の中心は神様なんです。そして目的は共に神様を見上げることなんです、ね、この日曜日集まって、そして神様を見上げること、もちろん確かにあの人と話したい、ね、あとは会ってね、いろいろ話したい、1週間に1遍ぐらいあの人と話したい、そういうこともあると思います。もちろんね、あの教会はね、あの十字架のようにね、縦木と横木がある。縦木は神様との関係、横木があるのはこれは横のつながりも大切だ、ね、そう言いますからね。確かにその横の関係も大切です。また楽器を弾きたい、みんなで歌いたい、それはもちろん OK です。もちろんそれも必要です、ね、でも教会に集う根本的な理由というのは、私たちの作者である神様とさまざまなプログラムを通して麗しい関係を持つことなんです、ね、そしてパウロはその方法として、今日の箇所でキリストの言葉を豊かに住まわせ、互いに教え、互いに戒め、励まし合い、神に歌いなさいって言ってるんですよね。そして共に礼拝することを勧めたもう一つの理由は、日曜日以外に会う時にも礼拝する心を持ちなさい、ね、こう言ったんです。あの教会内外に問わず、何をしているしていない問わず、いつも、ね、神様を求めていきなさい、そう言ってるんですよね。あの例えば仕事の、まあ、普通の、ね、社会でね、仕事をしているときには普通に働いている、ね、共に働いている。でもね、アフターファイブ、最近アフターファイブなんて言わないですね。絶対残業ありますからね。夜にね、食事に行って、そしてあの上司や同僚の愚痴を言う、ね、愚痴大会になってしまうなんてことをね、あのよく聞きますけれどもね、あの教会においては、あのこういったことはね、もうパウロはね、もし、そして神様も望んでいません。いつであっても自分たちをね、神様と共に会う関係として見ていきなさい、ね、教会外であってもね、共に神様を、ね、礼拝する心をいつも持っていなさい、ね、そう言ってるんですよね。あのジーザスセンターにはですね、あのこの教会の、まあ、礼拝以外にも、あの共に、ね、集まったりする場所があります。場所っていうか会館、まあ、バイブルスタディって言われる会であったりとか、また婦人の方々も持って、まあ、今はね、あの自粛期間なので少し自粛されている人もいると思いますけどね、まあ、例えばスターバックスに行ってバイブルスタディなんてね、僕も月に2回ぐらい、あのしたりしてますけれどもね、あのそういったあの会はね、この礼拝以外にもね、あのパウロはね、そういう会を持ちなさい。そしてそういう時にはいつもね、あの神様中心に集まりなさい、そう言ってるんですね。マタイの18章の20節で、2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです、ね、2人3人集まるところにイエス・キリストもいらっしゃる。だからどんな時にも皆と集まったら神様を見上げなさい、そう言ってるんですね。今日の箇所でパウロは、神の子たちである私たちはいつも平和を求め、そして父なる神を共に見上げていきなさい、そう進めたんです、ね、私たちの教会、このジーザスセンターもね、あのもちろん日曜日は神様を見上げます。でもね、他であっても、いつもね、神様を見上げている。そしてどんなに世の中で疲れたとしても、日曜日ここでね、もう一回みんなで会って、そして平安の中で、ね、神様のポッカポカの、ね、愛で、ね、癒されて、そして励ましを受けて、そしてもう一回ガソリンをもらって一週間ね、走り始めたいですよね。そういう教会でありたいですね。それでは最後に一人の方をご紹介したいと思うんですけれども、あの皆さんは聖教取ります？うちも聖教を取ってるんですけど、コープってありますよね。あのこの創設者の方はですね、この生みの親は香川豊彦さんという方なんです。でこの方は若い頃からいつも人々との間に神様の平和を求め、共に神を見上げる ことを、ね、進めていた人だったんです。実際に、香川さんは平和のために尽くした豊彦さんとも呼ばれていたくらいなんです。1888年に神戸で香川純一さんの次男として、お生まれになったのがこの豊彦さんです。実はお父さんは海運業をして営んでいて非常に裕福な家庭に育ったんです。でもなんと豊彦さんが4歳の時に両親を失ってしまいます。で両親を失った豊彦さんは、徳島の本家に引き取られるんです。で中学時代もこの豊彦さんすごく勉強熱心な方だったんですね。で豊彦さんは、当時ですよ、近くに住むアメリカ人の宣教師から英語を習ってで彼らの家にこう行っていたんですけれども、すごく、ね、彼らが温かかったんですって。でその温かさに触れて、そしてその彼らとすごく親しくなって聖書を読むようになって、そして16歳で神様を信じ洗礼を受けます。で19歳でなんと牧師になるための学校、神学校というところ、ね、で神戸神学校で聖書を学ぶんです。でまた同時にこの豊彦さんは貧民街でのボランティア活動も開始し、救霊団、まあ、救霊団って書いて救霊団という名前で活動を広げていくんです。で貧しい人たちに対して食べ物をあげたり服を分けてあげたり、または無料の診療所を開いて、そしてそこをね、そこで活動を始めるんですけれども、このね、自分の活動がこの貧しい人たちに対しての根本的な解決にはなっていないんじゃないか、そう思い始めるんです。そして、豊彦さんはその解決を求めてアメリカに飛ぶんです。でアメリカで聖書を学びながらこの、まあ、貧困の、ね、対策、まあ、はどうすればいいのかで、こういうふうにこうちょっと、ね、祈りながらそこで生活するんです。するとですね、ちょうど当時ニューヨークで労働者6万人が団結して資本家に対する、まあ、対抗する、ね、社会運動を、まあ、起こしている、そういう光景を目にするんです。でそれを見て、ね、大きな衝撃を受けたんです。でこの体験から豊彦さんはこう言ってるんです。目先の困っている人を助けるだけでなく、貧困を防ぐ社会の仕組み作りこそが大切だってこう思い始めるんです。そう思って帰国し、そして、窮貧、まあ、貧しい人を救うというか窮貧から防貧へっていうのをスローガンにして、そして無料診療所を開きながら労働運動とか農民運動、そういうものをまあ牽引していくんです。みんな立ち上がろう、まあ、そう引っ張っていくわけですね。でそうやって人々の生活を守ることに命を懸けていったんです。そして生活安定こそが第一とし、人々が互いに協働し、そして生活を守り合う消費組合、これを作ることに、決めるんですね。そして神戸購買組合、また灘購買組合の創設に尽力 します。でそれがですね、現在の神戸市の中央区八幡通りというところに初めて店舗を構えて、米や醤油といった日常必需品の販売を始めるんです。でさらに組合委託を一軒一軒回って注文機器配達する御用聞き制度というのもスタートしたんです。こう聞くとね、あ、なんか今の盛況とね変わってないんだなと思いますね。だから最初からね、この一軒一軒ニーズを聞いて、そしてそれを販売していくっていうね、そういうスタイルは変わらないんですね。 そしてそのような活動と同時に香川さんは伝道師として熱心にイエスキリスト、そして聖書の神を伝えていくんです。で、一時は100万人救霊って言って、そういうスローガンを上げて神の国運動っていうね、これがそうかな、神の国新聞でありますけれども、まあ、こういうふうにして全国を回って聖書の神の素晴らしさ、イエスキリストの愛を伝えたんです。で、その根底にはどんな人も作者である神との関係が必要だ、神に出会えば神自身が祝福してくださる、そう思っていたんです。そして1951年、聖教の全国組織である日本生活協同組合連合会が設立されるんです。そして豊彦さんは初代会長に就任します。で、同年開催された創立総会では平和とより良い生活のためにというスローガンを挙げます。そして協同組合の持つ可能性について後輩たちにビジョンを語り続け、素晴らしい社会を目指して働き続けるんです。またなんとこの香川豊彦さんは300冊に及ぶ本も出版しています。ね、もちろんそれは出版し、そしてベストヒットするものもあるんです。印税がたくさん入ってくるんですけれども、その印税のほぼ、まあ、大半をこの豊彦さんの活動に当てたと言われています。だからね、いつも豊彦さんは、ね、周りから見るとあれだけね活動していて印税も入ってきてるんで、随分質素な生活をしているなと皆さん思っていたそうです。香川さんが生涯にわたって力を注いだのは教会、平和、協同組合のこの3つの仕事でした。そしてそこにはいつも弱者の側に立つという姿勢が貫かれていたんです。利益より人間尊重の社会をという精神を説いて、一人は万人のために、万人は一人のために、ね、という社会の実現を目指して休むことなく、平和な社会の、ね、実現を目指し働き続けたんです。まあ、もちろん、そのような、ね、ビジョンが今の、ね、政教にも、ね、おそらく、ね、伝わっているでしょう、ね。今も、ね、その政教は全国に広がって、そして、家庭とともに、ね、あって、そして家庭のニーズに、ね、応えるような、ね、仕事を、ね、今でもしていますね。この豊彦さんはいつも神様を見上げ、いつも人々の平和を求めた人だったんです。これは教会内だけではなく外においても大胆にそれを、ね、言って働き続けたんですね。まさにね、パウロが今日の箇所を通して私たちに伝えているメッセージだと思います。私たちもね、いつも神様を見上げ、そして神の平和をいつもね求めていきましょう。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、今日もこの聖書の箇所を通してあなたご自身が私たち一人一人に語ってくださったことを感謝します。神様、どうか今週もあなたを見上げ、そして何よりも、いえ、どんなことがあっても平和を求めて歩んでいくことができますように、どうか導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう。